ラジオ図書館。ラジオ図書館では韓国の文学作品を読みながら、作家、作品に込められた意味、その背景となった韓国社会や歴史などについて紹介しています。今日ご紹介する作品はヒョンドクの蝶を捕まえるお父さんです。1946年に発表されたヒョンドクの短編作品です。1909年生まれのヒョンドクは、農村、そして都市に住む貧しい人たちの厳しい現実を赤裸々に描写することで、読者に社会構造の問題について訴えています。さて、1930年代の農村を背景にした小説蝶を捕まえるお父さんの主人公は10代の少年パウです。子牛に草を食べさせながら、パウは栗の木の下に座って写生帳を開いた。牛が動くたびに自分も座る向きを変えながら牛の姿を描いていたパウが、ふと手を止めて遠くから聞こえてくる音に耳を傾ける。そして皮肉るように笑い、音のする方に背を向けてつぶやいた。ふん、ソウルまで行って習ってきたのは結局ただの流行り歌か。学校の夏休みで家に帰ってきた同い年のキョンハンは、裾の広いズボンを履き、白い縁の帽子をかぶって、ソウルの学校の自慢話、活動写真の俳優の話、流行歌などで仲間を寄せ集め、蝶を捕まえると言って村中を走り回っていた。パウはそんなキョンアンが憎らしかった。パウとキョンアンはこの前の年に一緒に小学校を卒業しました。経済的な問題で進学を諦めた小作人の家のパウとは違って、父親が小作管理人だったキョンアンは難なくソウルの上級学校に進むことができました。夏休みになるとキョンアンが帰ってきて、昆虫採集の宿題があると言って蝶を捕まえているのです。想像し丘の方からアゲハチョウがひらひらと飛んできて、低い栗の木の枝に止まる。パウはたやすく蝶を捕まえることができた。しばらくその優雅な形と華やかな色に見とれていたパウが、蝶を離してやろうとしたとき、キョンアンが虫取り網を振り回しながら坂を駆け下りてきた。パウ、アゲハチョウを見なかったか？そしてまだパウの手の中にいる蝶を見て喜んだ。パウが聞いた。おい、なんで蝶をいじめるんだ？
いじめるもんか、学校の宿題だよ。昆虫の標本を作らなくちゃならないんだ。
もう何日も捕まえているんだから十分だろう。
カッとなったキョンアンが言った。
羽が破れたりしてどれも使い物にならないんだ。余計なおせっかいだよ。
パウも負けじと言い返した。
僕だって絵を描くために蝶が必要なんだ。蝶はお前だけのものじゃないんだぞ。
この村で僕のすることにイチャモンをつける人なんていないのに生意気だぞ。
キョンアンの言葉には、自分は小作管理人の息子で牛の世話をするパウとは違う身分だというあざけりが感じられた。その言葉が尺に触ったパウは、指に挟んでいた蝶をこれ見よがしに飛ばした。キョンアンはパウをにらみつけ、小石を拾って草をはんでいる子牛に投げ逃げていった。しばらくして牛を連れて家に帰っていたパウは、 小川の向こうで虫取り網を手に走り回っているキョンアンを見ました。キョンアンがいたのはパウの家の幕は売り畑でした。靴を履いた足で実り始めた幕は売りを踏みつぶしながら走り回るキョンアンの行動はどう見ても意図的なものでした。幕は売りの畑は秋に穀物を収穫する前までパウの家族が生計を立てていくためになくてはならないものでした。パウは急いで畑の方に走っていきました。
おいキョンアン、お前勝手に人の畑に入って幕は売りを台無しにするつもりか。ここは僕の父さんの土地だ。自分の土地を踏んで何が悪い。土地はお前の父さんのものでも幕は売りは僕の父さんのものだろう。お前だって僕が蝶を捕まえるのを邪魔したじゃないか。僕はいたずらで蝶を捕まえていたんじゃないんだ。宿題なんだ。蝶と幕は売りを比べるなんて呆れたもんだ。うちは幕は売りを売らないと食べていけないんだ。僕だって学校の成績がかかっているんだ。お前んちの事情まで考えていられるか。
ソウル大学の教授パンミノさんです。
이소설은농촌의계급문제를소년의시각으로그린소설이다。
この小説は少年の目に映った1930年代の農村の階級問題を描き出しています。キョンハンは小作管理人の息子で、バオは小作管理人の一言で土地を借りることができなくなるかもしれない小作農の息子でした。当時小作管理人は比較的裕福で土地も持っていました。バオの家はそんなギョンハンの家から畑を借りて作物を育てていたのです。目に見えない1930年代の農村の階級問題が少年たちの言葉を通して映し出された場面です。
その日の午後、キョンアンの家からパウの母親に呼び出しがかかりました。パウは自分のせいだと知っていましたが、悪いことをしたとは思いませんでした。それでも不安な気持ちで母親の帰りを待ちました。その時、幕は売り畑に行っていた父親が帰ってきました。
おいパウ、お前誰と喧嘩したんだ。まともな幕は売りがほとんど残ってないじゃないか。小作料も出さなきゃならないし、食べていかなければならないのに喧嘩で畑を台無しにするとは何事だ。
父親の小言にバウが拗ねたように言いました。
喧嘩なんてしてないよ。キョンアンのやつが畑で幕は売りを踏みつぶしていたからやめさせただけだ。
その時、キョンアンの家から戻ってきた母親がいきなりバウの背中を引っ叩きました。
なんてことをしたの。早く蝶を捕まえてきて謝りなさい。
目を丸くする父親が事情を聞くと、母親はパウがキョンアンの宿題の邪魔をしたと答えました。キョンアンの母親はパウが蝶を捕まえてきて息子に謝らないと、来年からパウの家に土地を貸さないと言ったのです。父親は複雑な表情で庭を歩き回り、焦った母親は進まぬ顔のパウに蝶を捕まえてくるようせき立てました。しぶしぶと家を出たパウは蝶を追いかけず、近所の老人たちが将棋を指す姿を見物しながら時間を過ごしました。そして日が暮れるとそれたなく家に帰っていきました。ところが、パウが何よりも大事にしていたスケッチブックがズタズタに引き裂かれ、かまどの前に散らばっていた。呆然と立ち尽くしているパウの背後で父親の声が聞こえた。
だからなんで学校の宿題で蝶を捕まえているのに邪魔をしたんだ、生意気な。
キョンアンとの喧嘩とパウの絵は何の関わりもないはずなのに、父親はあえて付け加えた。
これからは絵を描くな。 絵を描いても何の役にも立たない。有名な画家になれるわけでもお金を稼げるわけでもないのにつまらないことをするな。そしてダメ押しをするように聞いた。蝶は捕まえて持っていただろうな。バウはうつむいたまま黙りこくっていた。こいつめ、早く謝ってこい。母親が割り込んだ。謝るだけで済む問題じゃありませんよ。蝶を捕まえないと。今日はもう日が暮れたから明日にしなさい。まずはご飯にしましょう。母親がお膳を持ってくると父親が言い放った。あんなやつ飯を食わせて何になる。いっそのこと追い出してしまえ。次の日、父親はもう一度蝶を捕まえて巨案に謝るよう念を押しました。そして言う通りにしないなら家に帰ってくるなとも言いました。悔しいバウは朝ごはんも食べないまま家を出ました。ご飯を食べられなくても巨案に頭を下げることだけはしたくありませんでした。そして息子の面目などは考えてくれない薄情な父親と母親にも腹立たしい思いでした。裏山に登りしばらく空を見上げて寝転がっていたパウはいっそのこと家出をしようかと考えあぐねながら山を降りていきました。山の中腹に至った時だった。丘の向こうのそばの畑の畝にぼんやりと人影が見えた。うつむいたかと思うと立ち上がる。何かを追いかけている様子だ。ふん、キョンアンのやつがまた蝶を捕まえているんだな。もう少し山を降りていくとキョンアンのように見えた人影は大人だった。キョンアンめ、今度は使用人に蝶を捕まえさせてるのか。山を降りたパウは向かいの丘に登ってそばの畑を見下ろした。そして唖然とした。キョンアンの家の使用人に見えた人は他でもない自分の父親だった。父親は脱いだ帽子を振り回しながら蝶を追ってうつむいては立ち上がった。おぼつかない足取りで畑の周りをよたよたと歩き回っていた。パウは頭を強く殴られたように呆然と畑を見下ろしていた。そして急いで滑るように丘を降りていった。父親が不憫でまたありがたかった。父親のためにはどんなことでもできると思った。パウはあふれ出る涙を必死にこらえながら丘の下のそばの畑に向かって叫んだ。お父さん、お父さん、お父さん。ラジオ図書館、今週はヒョンドクの蝶を捕まえるお父さんをご紹介しました。ご案内はユーシンジョンでした。